ゴールデンウィークも今日が最終日になりました。皆さんもこのゴールデンウィークを利用していろんな経験をされたかというふうに思います。例年このゴールデンウィークが終わりますと、いわゆる五月病という現象が出てくる傾向があります。学生の人、また社会人もそうですけれども、どうも本来私の入る大学ではない、学校ではない、それから私の入る会社とどうもイメージが違うといってですね、非常に悩む学生、また社会人、若者が多くなっている傾向があります。でそもそもこの五月病というのは一体どういうことだろうということがありますけれども、まあ、別名自分探し症候群とも今最近は言っています。その共通した症状を見ますとですね、どうも他人の意見にこう左右されやすい性格であるということ、それからせっかく自分が選んだというか、まあ納得したものに対してですね、満足できない傾向がある。それから会社でもそうですし、学校でもそうですけども、何をやるしても地道な準備が必要なんですけども、その地道な準備をしないから失敗をする。またその失敗からですね、何も学ぼうとしない傾向がある。またその結果をどうしても重視するあまりにですね、プロセス、過程をですね大切にしない。それから本来先にやらなければいけない問題からですね逃げてしまってですね、目の前の現象にこうかまけてしまう傾向がある。それから特に最近の若者もそうですけども、やってることに脈絡がなくてですね、また自分のこう限界というものを知らないためにですね、無理をしてしまう。多分このゲームの世界の影響も多分あるのではないかというふうに思います。そういう意味で本当の意味のですね、自分にとって一番大切なものが何であるかというのをですね、知らないままにこう過ごしている傾向があるのではないかというふうに思います。実は我々の信仰生活においてもですね、本当に我々が大切なものは一体何だろうかというのをですね、今日もう一度再確認するために、今ヨハネの福音書の20章の1節から16節まで、新しい生き方と題してですね、特にマグダラのマリアを中心としたことについて少し述べてみたいというふうに思っています。このマグダラのマリアというのはですね、皆さんお名前を聞いたことあるかと思いますけれども、極めて多くの伝説に満ちた、また魅力のある女性だというふうに思います。事実小説にも取り上げられてますけども、もうお読みになったかと思いますけども、もともとこの方は7つの霊にの悪霊に取り憑かれてですね、イエス様に癒されたというのがルカによる福音書に書かれてありますけども、それ以来ずっとイエス様に付き添って多分巡回しただろうと思います。そして今日の箇所に見ますと、イエス様のよみがえの中にこう光を見つけた最初の女性としてこう書かれています。でそれを見てルターはですね、まさにキリスト者の模範だというふうまで評価をしている反面、またいろんな悪評が立っておりますので、どれが真実なのかって分かりません。ただ伝説的にはですね、彼女は非常に素晴らしい生き方を多分私はしたんだろうなというふうに思います。で今日の箇所を今読んでいただきますと、マグダラのマリアがですね、1週間の初めに朝早くですね、イエス様の墓に行ったところから聖書は記載しています。するとこのマグダラのマリアが墓に行くとですね、もう石が取り残されて中に何もないというのがあります。それを見たびっくりしたマグダラのマリアはですね、走って行ってペテロともう一人の愛する弟子というふうにあります。多分ヨハネのことだろうと思うけども、彼らに連れてきてですね、箱の中をご覧なさいというところから入ってまっています。で、この登場人物が3人出てまいりますけれども、共通しているのはですね、いずれもですね、走ったという記載があります。我々が何か驚くとき、不安に感じたとき、駆け足になったり走ったりして、早くその事実を確かめようとするところが生き生きと描写されています。多分それは イエス様が納められている墓に何もなかったという驚き、また不安があったんだろうということがあります。それで確認しますとところも、誰もその事実を理解することがなかった。単にイエス様の頭に巻かれていた天布がそばにあっただけで、誰もいない。そして空虚であった。しかもイエス様が必ず復活するといった聖句の意味というのを彼らは理解をしていなかったというのが伝えてあります。そして二人の弟子はですね、自分の家に帰っていったというんですね。家に帰るということは一体どういうことか。そしてマリアはですね、帰ることもせず、ただ墓の外で途方に暮れて泣きてじっと待っていた。二人の弟子は家に帰った。ただしマグダラのマリアはそこに留まって泣き叫んでいた。単に違いがあるかというとですね、私ここに大きな違いがある。男と女の差はあるかもしれませんけども、男はああしょうがない、これどうしたことだ、もうここにいてもしょうがないから家に帰って布団でもかかって、何とかしようと思ったのかもしれません。二人は家に帰ったんですね。ところがマグダラのマリアはですね、墓の前外に出てじーっと泣いてたというところがあります。非常に面白い表現だろうというふうに思います。そしてもう一度身をかがめて墓の中を覗くというところが11節に書いてあります。するとそこの中に二人の見つかりがイエスのそばに下に置かれていたところに、一人は頭の方に、一人は足の方に座っていたのを見たって言うんですね。多分弟子にしてもマグダラ・マリアにしても、イエス様の死という別れの悲しみの中で、せめて生前の思い出に浸って墓を訪ねた。でイエス様は葬られた墓穴にですね、何とかしてこう、まあ、日本語で言うと、まあ、供養といいますか、をしたいと思っていたんでしょう。ただしそこに行った時にイエスの死体がないもんですから、イエスの死体が誰かが盗み取って運び出したに違いないというふうに多分勘違いしたんでしょう。でマグダラのマリアはですね、同じ言葉を3回問うているのをご覧ください。一人は弟子に向かって、もう一人が天使に向かって、それから、園長と思われる存在に対して、いずれもその共通の問いとは、どこに置かれたのか教えてくださいということなんですね。彼女の関心はイエス様の死体を何とかして自分にが管理をしたい、手持ちに置きたいというふうに、でイエスが十字架に殺されたという事実の重みの中にですね、弟子たち、またマグダラのマリアは押し潰されたに違いありません。しかしイエス様の関係を見失った、絶対的に信頼した者がですね、一挙に目の前から消え去ってしまったという絶望、断絶、深い悩み、まさに弟子たちもそうです、マグダラのマリアも深い闇の中に陥ったのではないかと。もともと墓というのはもともと暗闇の中にありますから、まさに弟子を含めてマグダラのマリアはですね、この深い箱の中に入ってしまったというふうに思っていただければいいのではないかと思います。かつてマグダラのマリアはですね、暗い過去の生活を清算し、健康で社会生活が復帰できるまでイエス様の恵みによってしました。それだけにイエス様に対してですね、深い信頼と敬愛の念を抱いていたに違いません。したがってその後の生涯においてもですね、イエス様とその弟子たちに対して奉仕をする、イエス様についていけば自分の新しい生活、人生が開けるのではないかという思いの中で、多分彼女は従っていったのではないかと思います。しかしこの彼女の人生の中で生きがいでもあったイエス様が十字架にかかって自分の目の前から取り去られたという 思いに至った時、あれほど信頼をし希望を持っていったものが一転して絶望と悲しみと不安の中に叩き落とされた。そして十字架で処刑される光景を彼女はまざまざと見たというふうに聖書には記載されておりますし、またその中でもですね、私はイエス様に対して何もできなかった、あの十字架にかかるイエス様を何とか私の手で救いたいと思ったにも違いないにもかかわらず何もできなかったという自責の念に駆られていたんだろうというふうに思います。したがってせめて主の意外だけは最後の礼節を尽くして、できれば主の遺体のそばで引き取って自分の人生を全うしたいという心境になったかもしれません。しかしそれは単なる思い出と過去の生活の中に浸るだけで、本当の意味での新しい生き方ではありません。でもこういう願いさえも叶わない状況の中で、彼女は泣き叫んで、かつどこに置いたか教えてくださいという訴えています。しかしこの二人の弟子たちは遺体の喪失のみを確認してとぼとぼと家に帰ってしまった。あの三年に余るイエス様と同じ生活し、またイエス様からいろんな思いを、またたたえを通じて説教された弟子たちがとぼとぼと家に帰っていってしまう。この弟子たちとマグダラのマリアがその場所に踏みとどまってイエスの思いをもう一度訴える。ここはまさに大きな違いがあるのではないかというふうに思います。でマグダラのマリアはこう天使たちに対しても分かりませんし、そこで突然イエス様がここに登場するところが振り返っています。でイエス様は彼女にマリアという呼びかけられます。で注目すべきことはですね、マグダラのマリアは後ろを振り返ることをこう2回やっていますね。これ14節と16節に後ろを振り向くというふうに書いています。で後ろを振り向くというのは我々はよく過去に対して振り返るということを使いますけれども、それは暗黒と死を支配する墓からではなくて、光と命にあふれた神の支配される領域へと、そしてその中に主イエスが復活して現れるというところではないかと思います。で最初マリアは当然気がつきません。多分我々もその場にあったらですね、イエス様とは気づかなかったことでしょう。しかし突然彼女の心の目が開いてですね、自分の思い、自分の主張、錯覚などすべて飛び去ってイエス自身の姿を見、理解して、そういう。でヘブル語でイエス様に向かってですね、ラマニというんですね。これ珍しい表現だと思いませんか。わざわざですね、ヘブル語でラマニって書かれてるんですね。普通シュッとか先生と言えばいいのに、わざわざヘブル語でラマニと言われたところに、この先生は私たちに何が教えているんでしょうか。ご存じのようにイエス様はアラム語というのを喋られていました。そして、まあ、当然聖書はヘブル語で書かれていますし、今の、はギリシャ語になっていますけれども、このラマニというこうヘブル語でしか表現できない思いというのが、多分彼女の思いが込めてここに書かれたんだろうというふうに思います。そしてこのクライマックスにあたってですね、主ご自身がマリアに対してマリアというふうに呼びかけられる。私たちもいろんなところで名前を呼ばれます。で名前を呼ばれるとこう 立ち上がったり振り返ったり、こうその人に顔を向けますよね。それは人と人との交わりを表します。名前を呼ばれるということは一種独特な親密感が出てまいります。そして彼女にとって今まで見えなかったものが初めて見えるようになる。そしてその時に心の目が開かれて、ラマニと訴えるんですね。その時に本当のナザレのイエスが復活されたんだという思いが彼女の心の中にふつふつとよみがえり、そして主イエスが生き返られたという実感の中で、多分この言葉が出てきたんではないかというふうに思います。私たちしばしばイエス・キリストを信じる信仰になって毎日生活を、で私たちも本来ならばですね、祈りを通じて私たち一人一人にもイエス様が呼びかけられる、そして私たち一人一人の名を呼んで、この後マリアは弟子たちのところに行ってですね、私は死を見た、復活の死を見たというふうに告げます。この場面は何かを連想しないでしょうか。同じようにヨハネ福音書の4章の中にサマリアの女のが出てまいります。同じようにサマリア女はですね、生ける水をイエス様が与えられた時にですね、町の人々のところに行って、私は死を見たというふうに言うところがあります。同じように私たちも主イエスとの出会いをですね、他の人と同じように証言するように、それは主自身から命じられるのではなくて、そう見た瞬間にですね、他の人に言わざるを得ないような衝動、喜びが私たち一人一人に与えられるというふうに思いませんでしょうか。自分が与えられたものを他人の人に分け与える、それは復活のイエスであり、よみがえりの命であり、またこれから新しく生きる喜びと平安と希望を私たちと他の人に分け与える務めというのがある。また私たち一人一人にですね、主が何をしてくださったのか、それを恵みの一つ一つを数えて、それを他の人に述べ伝えることに意味がある。それは死や絶望や不安からの解放であり、今まで自分自身にがんじがらめにしていたしがらみをの鎖を一挙に解き放って、解放されて自由で生き生きとした自分自身の姿を見出したときに、本当の意味での新しい生き方が私たち一人一人に与えられる。人と父なる神をつなぐ取りなしの手としてのイエス様が、またに私たちの罪を一切に背負って十字架にかかり、そして3日後によみがえられたこと、この意味を私たちは本当の意味で、罪から解放された愛と喜びとよみがえりの輝きの中で、私たちは毎日を生きるということが必要であるかと思います。そういう意味でこのマグダラのマリア、そして、残念ながら家に帰って泣き崩れた弟子たちもですね、もう一度復活されたイエス・キリストを見て勇気を得て、そしてイエス様から教えられた福音を述べ伝える、またイエス・キリストの復活の証人として全世界に、また彼らも新しく作り変えられて各地へ散らばっていく。我々もイエス様の十字架と復活、そしてイエス様の愛を知った段階で、私たち一人一人がですね、実は変えられている。私たちは今までのしがらみ、鎖を一切に解き放ってですね、イエス様のこのマグダラとマリアと同じように生ける証人としてですね、私たちが日頃与えられた場所で、与えられた時を、与えられた賜物を生かしつつ生活をしていく、それが重要ではないでしょうか。 最後に今日は修法にですね、星野富弘さんの詩をちょっと記載されていました。この小さな花というのをですね、読んで皆さんに紹介したいと思います。小さな花、これは実はあけみの花だそうなんですけども、悲しくなってしまいます。あなたが十字架につけられたとき、信じていると言っていた男たちが逃げてしまいました。私はあの人たちよりもっと弱い気がします。そういうふうになったら私も逃げてしまうのではのでしょうか。そのことを思うと悲しくなってしまいます。どうか私を特に強く掴んでいてください。私たちも自分の力ではですね、どうしようもない弱い存在です。しかしイエス・キリストが私たちを掴んでくださったときに、私たちの弱さが強さに変わり、そしてどんなことでも恐れない、また希望を持って生きる人生に変えられるということを言ってるんではないでしょうか。ご存じのように星野さんは体に障害があって、そのでもなおかつ喜びと希望と平安を持って、自分では隠された賜物を生かしつつ、今こういうふうに証し人として立てられています。どうか皆さんもですね、一人一人が自分の与えた賜物を生かしつつ、また喜びを持って希望を持って毎日を過ごしていきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。在天の全知全能なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はあなたと共に礼拝を守ることができ感謝します。あなたの愛する御子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちに新たな命を与えられました。過去を振り返ることなく、現在そしてこれから続く将来へと、私たちの与えられた人生を喜びと平安と希望と、そして信仰を持って力強く歩むことができますように、私たち一人一人を強めてください。そして全世界にあなたの福音が述べされる日まで、私たち一人一人が新たな証人として、それぞれの場所で立てられますように、この感謝と祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。